情報宅急便ではスポーツ活動、ボランティア活動などを紹介してまいります。出演してみたいという方はぜひ大和ネットクラブの掲示板へ書き込みしてくださいね。また大和ネットクラブの活動に協賛し応援してくださる方も募集しております。詳しくはメールでご連絡ください。お待ちしております。奈良の情報宅急便。
皆さんこんにちは。奈良の情報宅急便、通産こと津山佳代子です。さて今回は大和郡山城ホールで行われた産官学、この3つが参加する元気城下町クラブ異業種交流会に行ってまいりました。ものすごい人、ものすごい熱気で、どんどんインタビューの方もテンションが上がっていってしまってるんですが、その模様早速お聞きください。どうぞ。さて今日私はこちら郡山城ホールで行われます元気城下町クラブにお邪魔をしております。まずはこちらのスタッフですね、井岡さんにお話を聞いてみたいと思います。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
この元気城下町クラブなんですが、今日で何回目になるんでしょうか。
9回目を迎えます。
毎回たくさんの方参加されていると聞きましたが。
そうですね、第1回目から平均でだいたい200名の参加です。今回登録されたのが188名で、まあ、飛び入りの方もおられますのでね、まあ、多分200名ぐらいは来られるかなという。はい。
もともと始まったのはどういうきっかけだったんでしょうか。
私が15年の4月に今の商工観光課に配属されまして、その時に元気城下町づくり担当ということでさせていただきました。でそこで元気城下町づくりっていうのはちょっと分かりにくいんですが、地域経済の活性化の取り組みをせよということで、お金のかからない形でいろいろ事業を考えた中で、人が集まるところに 何かが生まれるということで交流をまずさせていただきました。これが、元気城下町づくり、いわゆる、まあ、異業種交流ですね。はい。
今回参加されているメンバーはもう本当にいろんな仕事業種の方が、
もうそうですね、いろんな喫茶店も一流企業も自営業もされている方もいろんな集まりです。
あのホームページもありまして見させていただいたんですけど、スタート時間が18時1分からとなっておりましたけど、あれ面白いですよね。
これはあの一つはあの遊び心も踏まえて、まずだいたい5時頃にお仕事終わられて帰り支度して移動時間を踏まえてだいたい6時頃でやろうと、まあ、ただそこの1分というのはまず遅刻せずにあの6時1分からしますよというちょっとユニークで始めました。
じゃあ今日もたくさんの方参加されてるみたいなんで、いろいろインタビューもさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあそれではただいま到着されました郡山上田市長でございます。こんにちは。
はい、こんにちは。
市長はもちろん初回から前回参加と。
そうですね、 1,2 回休んでるかもしれないが、まあ、前回の参加のつもりです。
毎回なんか盛り上がりがすごくなってきてるそうなんですけど。
そうですね、あの200人を下ったことがありませんのでね。
市長からご覧になってこういう活動っていうの、何か広がりっていうのは見えてきましたか。
まだ大きな形としては見えてはきてないと思いますが、目は随分あちこちに出かけていると思っています。はい。
これがきっかけで郡山から何かが始まるなんていうのいいですよね。
そうですね、やはりあの原点は人が集まるところに何かが生まれるということですから、原点を大事にしたいと思います。
どうもありがとうございます。はい、さあそれでは近畿不動産森本さんにお越しいただきました。こんにちは。はい、
こんにちは。
森本さんは最初からもう9回とも参加と。
そうです。
どうですか、最初の頃とだんだん内容というのは変わってきましたか。
やっぱりレベルアップしてきましたね。
そうですか。
でほとんどモチベーションの持っておられる方、官はどちらかというと裏方で、産と学とみんな交流していただいて、だから普段会えない人、近畿ではここだけ。
こういう形の気楽な集まりっていうのが一番続く魅力かもしれないですね。
そうですね、たった1000円で、まあ、言われてる普段会えない人とも時間が空いたから会えると。商工会議所とかあの新春名刺交換会とか形式があったことあるけども、ここはもうたった1000円で、だからそれが、うん、まあ年間100万かかる7人クラブとかじゃなしに本当に三感覚ということで、私もあのビジネスモデルとって申請しております。
実際このお仕事の広がりというのはここに参加されてありましたか。
ありますよ。うん、あの IT 関連の方とも今日もちょっとあの紹介でお会いしたいというリザーブ入ってますので、今日楽しみにします。
じゃあぜひまた今日も広げていってください、ね。
は
い、
ありがとうございます。よろしくお
願いします。さあ続いては奈良県切り絵協会の南光重春会長にお話を伺いします。こんにちは。
こんにちは。
切り絵協会というのをちょっと私初めてお伺いしたんですけれども、奈良県内ではもう古くから活動されてるんですか。
いやいやいや、以前はね全国切り絵同好会、その時の理事をやっとったんです。カルガホールで思い切りやってくれということやから、そこで新しく奈良県切り絵協会というのを去年4月から。
南光 さんご自身は切り絵はもう昔からやってらっしゃったんですか？
そうですね、もう25年ぐらいになると思いますけども。
じゃあもう髪を見ると切りたくなっちゃうなんていうのは？
そうそう、最初はもう黒い髪を頭の中で絵を全部切っとったんです。下書きなしで。
何が一番ポイントなんですかね？
モノトーンです。
実際のその作品を見せていただきましょうか。うわ、すっごい。これ切り絵ですか？
そうです。大きさは45センチの68センチ。
これでもう芸術ですね。だいぶ時間かかりますよね。
ところがちょうどその時は建築のねと営業やっとったから、だから夜11時から始めて朝のだいたい5時ぐらいに切り上げてしまうんです。
じゃあでも一晩で作り上げると、
タッチが変わらないように。
私の思ってた切り絵と全然違いました。
まあよろしくお願いします。
さあそれでは続きまして、今度は奈良産業大学情報学部学生センター長でいらっしゃいます、教授でもいらっしゃる小松先生にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。こちらこそよろしく。
この会に参加されるのか何回
目？これは3回目かな4回目かないう感じですね。はい。
毎回どうでしょう、参加されて何か楽しいこととか？
そうですね、いろんな新しい知り合いができるんで、あれはですね、あの世間の様子をよく知らないからで大変ありがたい会やと思ってます。
今回このね会は産官学で、共通していこうという話ですけれども、はい、やはり学の面から先生の参加というのは大きいですね。
そうですね、この先生もそうなんですけども。あ、はい、
じゃあ今日もまたいろいろたくさんの方と。
そうですね、はい、通したいと思ってます。
どうもありがとうございます。
どうもどうも、はい、どうも。
さあ続きまして、こちら大和郡山市レクリエーション協会に参加されてます、はい、大和安全吹き矢協会の会長佐藤さんにお越しいただきました。
はい、どうもよろしくお願いします。
吹き矢ってなんかすごいびっくりしたんですけど、
うん、あのねこれはね誰でもできる。それで一応道具があって的があってちゃんとして3、6、8、10と距離がありまして、それで5つずつ最高、25点が最高100点ですね。4つずつ。
じゃあ口で吹くダーツみたいな感じのイメージで。
やっぱりまず腹式呼吸でやって一気に吹く、お腹から吹かないと
なかなか奥が深そうですね。
そう、やりだすと結構面白い。また今度イベントするときに連絡しますのでよろしくお願いします。
はい。さあそれでは続きまして、今日ご参加のスワン美容室小前さんです。こんにちは。
こんにちは。
小前さんどうですか、今日ご参加されてみて。
上がってます。
スワン美容室ではちょっと変わった施術があるということなんですけど。
はい、お客様お一人お一人の髪質や状態をライフスタイルに応じて正しい知識とお手入れ方法をアドバイスさせていただきます。
これがエステオパシーというものなんですね。
全日本エステオパシー協会所属です。
なんか難しそうですけれども、実際やってもらうのはすごい気持ちいいと聞きましたが。
そうなんです、気持ちよくてリラックスしていただいて体の疲れなんかも取れるってお客様のお声です。またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。
さあそれでは続きまして、青いハッピーがお似合いの皆様たくさんいらっしゃいますね。大和郡山市商工会青年部、今回は渡辺さんにお話聞かせていただきます。こんにちは。
こんにちは。
大和郡山商工会青年部何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今で50名。はい。
年齢的には何歳ぐらいまでが青年部なんですか？
下は問わないんですけど、大体基本的に商売を継いでる人間の40歳まで、これを主にして集まっております。
普通の商工会とは活動は違うんですか？
そうですね、商工会さんっていうのは基本的にお父さんたちが入っていて、僕たちはまあ子供チームの子供で、でまあ実働部隊みたいな形でですね、だから基本的には夏の大きなお祭り、そういうのをメイン事業としまして、年間通してやらせてもらっております。はい、
夏祭り盛大ですよね。
ありがとうございます。
花火がいいと。
そうですね、川沿いから上げるんじゃなしにお城のど真ん中から上げさせていただいております。これが毎年好評になってきまして、今年も第30回という冠のつく大会になっておりまして、精一杯一発でも多く上げたいと思っております。はい。
ちなみに今年はいつなんですか？
8月の6日、夕方の5時から、9時までの時間を考えております。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
本気に。
さあ続きまして、こちらでコーナーですね、技術相談等受付となっておりますが、奈良工業高等専門学校助教授電気工学科の土井先生です。こんにちは。
あ、こんにちは。
毎回こういう形でコーナーっていうのを作ってらっしゃるんですか？
そうですね、何回目かかは忘れましたけども、もうこれで数回ぐらい奈良女子大さんと一緒にその産学交流というようなことで我々もアクションを起こしてますのでということなんですが、
実際
回このコーナーからお話つながっていったということはあるんでしょうか。
残念ながらですね、それほどはないですね。ただまあご相談は毎回何件かはありますけども、そこから具体的に商売にぶつかってったっていうようなことはちょっとまだないですね、はい、
でも実際学校でね教えてらっしゃる内容をこういう形で商売につなげていくっていう場があるっていうのはいいですよね。
そうですね、我々もここだけじゃなくていろいろ奈良県ですとか、それとか大阪の割と、奈良寄りのところとかにいろいろこういう場がまたありますので、そういうところに出向いていってですね、でいろいろアピールをしているというような状態です。
学校も大変ですね。
そうですね、学校も営業をしないといけないということで、はい、
ぜひ今日また何かつながればいいですね。
そうですね、何かありましたら奈良高専の方にぜひご連絡をいただければご相談に乗ります。よろしくお願いします。
それでは続きまして、産学連携コーナー奈良女子大学、こちらのコーナーにいらっしゃいます吉田さんと宮前さんにお話をお伺いします。こんにちは。
こんにちは。
さてこちらは産学連携コーナーということなんですが、どういったことをお話しされてるんですか。
本学のですね、教官がやってますですね、研究紹介をですね載せてます。こういう本の紹介をですねさせていただいて、皆さんにこうそれをしていただいて、地域の産学官連携とか地域の方にですね本学の研究成果を還元できればというようなことで、こういう本を紹介させていただいています。
すごい、でも豪華な本ですよね。
そうですね、はい、本学に産学連携推進室がございまして、そこにコーディネーターさんがおられまして、その方が一応これ中心になって作っていただいているんですよ。
実際このコーナー設置されたのはいつ頃からなんですか。
このコーナーを作っていただいたのは実は第5回目からなんですよ。参加の方は第1回目の方からさせていただいているんですけども、実際にこういうコーナー作っていただいたので毎回寄せていただいております。
どうですか皆さんの反応っていうのは。
そうですね、奈良時代もこういう学部、文学部、理学部、生活環境学部ですね、それが大学にあるんですけども、奈良時代もこんなことやってるのかいうようなことでね、かなり高い関心を示していただいてます、はい、
じゃあこれを機会にまた何かつながっていったら面白いですね。
そうですね、そうですね、それを期待してますけども、はい、
ありがとうございます、
ありがとうございました。
さあそれじゃあもう交流会の方も今お引き開きとなりましたが、ここで最後に福井の藤本さん、そしてタウンシュブズナの佐田編集長です。こんにちは。
はい、こんにちは。
毎回参加されてるんですか編集長は。
そうですね、もう 2,3 回ぐらいからずっと欠かさずやってきてます。
藤本さんは
何回か来てちょっと休んでますね。長いこと休んでますね。
あったり合わなかったり。
はいはいはい。
この交流会は食べるものはそんなにないですけど、お酒が
飲み放題だからそれがいいという。でも飲む暇もない走り回って。
でもたくさんの方参加されてますね。
そうですね。毎回こんなちょっと今日少なかったでもない。
あ、そうちょっと少ない。ね、それでもねやっぱり新しい人がねちょっと変わってるから楽しみですわ。
こうやっていろんな出会いがあるっていう場がいいですね。
いいですね。いろんな場が広がります。ね、
また力出てますね。
ねえ、
はい、
ということでいいコンビのお二人に最後締めていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
奈良の情報宅急便でした。